FM 北九 78.5。
はい、始まりました、ホワイトスペース99回目。あのグラフィックデザイナーの岡崎智則と、
一級建築士の田村誠一郎がお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。99回目。
99回目らしいです。
らしいですね、はい、すごいですね。来月がじゃあ100回目。
100回目。ですね、
はい、
本当はなんか100回目なんかちょっといろいろ企画をやりたいなとか思ってはいたんですけど、忙しいと、とにかく、
まあいいことですけどね。まあ言い訳にしてる感もありますけどね。
まあそうですね。でなんかねちょっと今僕いろいろ考えてて、投稿してあんまりないじゃないですか、この番組。よ田村みたいなことでもいいんですけど、
ああ
ほぼないじゃないですか。
はい、はい、ないですね。
でここは結構ファンの方が出待ちしてる方とかもいるけど、
はい、
我々は誰も来たことがない。
まあそうですね、いつものメンバーが来たり来なかったり、
来たり来なかったりですけど、
はい、
なんかこのラジオを通じてファンになった方とか、まあそもそも普段からファンでいる方とかが来たことがないので、なんかちょっとそのコミュニケーション的な感じでなんか投稿してもらえたらなっていうふうにはちょっと思ってて。
ああそうですね、
で100回記念グッズまでは言わないですけど、
はい、
なんかちょっと作っていつかなんかその投稿してもらった人に、
なるほど、この人、
読まれましたよの証をプレゼントしたいなと思って、それを100回目に
ノベルティーグッズを作って、
なんか、
コメントをいただいた方には
そう
お渡しするという感じですね、
ファンレターでもいいですけどね。
そうですね、何かしらアクションいただければ、
とりあえずそれ100回目に
やると。
これ言ったこと忘れる可能性があるんでちょっと、
はい、
はい、覚えておきましょう。
わかりました。まあ、今録音もされてますからね。
ああそうですね。
アーカイブで残るので、まあこれはは
いっていうことなんですけども、99回目、まあお互いちょっとさ年度末な、年始から年度末って、僕なんかねいつもこうなんかパニックになってるんですよ。特に今年度末なんですけど、
はい、
すごい忙しくて、何があったかな、あとね、ぎっくり背中で救急に行ったんですよ。
ぎっくり背中、ぎっくり腰じゃなくてですね、
もう呼吸困難になってしまって、
うん、
あんまり、ね、こういうの言うべきかどうか迷いましたけど、ちょっとまあ急にねザーンって背中に針100本ぐらいこう金槌でトーンって撃たれたみたいな激痛がして、でそれに伴ってなんか呼吸するのもなんかゼーハーするみたいな、でとりあえずもう手届かないけど自分でなんかこの辺かなって押さえて湿布貼って我慢してたけど、まあもうこれちょっと無理やなと思って、
まあ危ないですよね。無理するとどうなるか分かりませんからね。
そうそう、で救急にその日がちょうど日曜かなんかで、救急の外来に電話したら、あなんかちょうどいい先生が今日出勤されてますんで、すぐ来てくれるんやったら見れますって言われて、で僕その時ってなんかその背中がグンって痛くなった時ってなんかもうなんていうんですかね、内臓とか、なんかどっかから来てるんじゃないかなと思って、一応その血液検査とかレントゲンとか一応もろもろ取ってもらって、最終的に 3,4 時間ぐらいかかって、原因不明って言われたんですけど、
結局分からず、
おそらくレントゲンを見るにストレートネックがまあ状態化してるというか、 あの、まあ、いわゆるこう巻き型っていうんですかね、猫背の状態で筋力が引っ張られて、
うんうん、
でそれがまあついにもう限界を突破するみたいな、
うん、
その状況がずっとなもう3ヶ月ぐらい続いてたんで、うん、それでなんかズキーンって多分なんか神経痛みたいな、
うん、怖
のが来て壊れるっていうようなことがありましたね。
もう僕らももうすぐ50
アラフィフです
から、ね、アラフィフもアラフィフですから、うん、なんか無理しないようにしないとですね、うん、いや
本当、ま、気持ちはね10代後半とかなだったのにいつの間にやら、うん、まあ、10代はちょっと言い過ぎかもしれんけど、
うん、まあでも気持ちはですね自由ですからね、
うん、もうびっくりしましたね、こんな痛いことがあるんやと思って、
そのなんか掃除してたとか重いもの持ったとか、
うん、寝てたんです
よ。あ、寝てたんですか、
はい、普通に、まあ、朝その日休みだったから多分8時半とかに、
うん、
9時ぐらいかな、ゆっくり起きようかなと思ったら、
ああ、
ビキーンって痛くなって、
あ、
これちょっと立ち上がれんわと思って、
へえ、
で一応そのスマホ持つことすら許されないぐらいの痛さ、
え、そんなにですか、
はい、
はあ、
でもスマホを持ち上げるみたいなちょっとしたこう稼働みたいなのが、
うんうん、
痛たたたたたみたいな、で痛いと同時になんかこう呼吸がみたいになって、うん、あれはちょっとねびっくりしましたね、
まあ、僕はあのぎっくり腰をやったので、
うんうんうん、
まあ、それはもう20代でやって30代からその季節ごとに痛みが来るみたいな、もう今は完全に慢性化した腰痛持ち、
そうなんですか、
そうなんですよ、なんか割とまあ頸椎背中のまあケアというかですね、あのまあ、ストレッチとか
あ
の
やってるんですね、
うん、あれ何でしたっけ、マッサージとか針の、まあ、鍼灸院とかですね、
各針
で、うん、やったりとか、まあ、結構ケアはしてるので背骨は腰痛以外はどうかな、でもただ分かりますよ、
うん、
その大変さ、
ね、はい、信じられない痛さ、
まあ、ひどくなると杖をついたりとかね、うん、もう僕もする時あるんで、
あ、本当ですか、
そうですそうです、うん、
いや怖いですね、
怖いですよ、よく分かります、
うん、
まああんまりなんかおじいちゃんっぽい感じのネタが
話題がね暗いんですけど、まあ、でもなんかちょっと動いてなかったんですよね、ちゃんと運動できてなかったんで、
うんうんう
ん
うん、
もうちょっとこうウォーキングするとか、
うん
うん、なんかねちょっとしないといけないなと思ったんですけどね、
うん
うん、うんっていう、まあ、1ヶ月だったんですけども、とにかく
運動不足、
うん、仕事がねちょっとなんかやっぱ山のようにあったっていうところでそういう風になってしまった1ヶ月でしたね、
うん、
うん、あ、田村さんどんな1ヶ月だったんですかね。
そうですね、うん、私の1ヶ月は、
うん、
うーん、まあ、なんか毎週ちょっと出張に行ってたかな、今月はですね、まあ、長崎、うん、長崎と熊本、
うん、
宮崎、大阪、まあ、1泊2日ないし2泊3日ぐらいで行ってましたね、まあ、半分いなかったです。
あ、こっちにですか。
こっちに。
あ、素晴らしいね、
うん、
作業って移動中やったりするんですか。
作業、うん、移動中しますよ。まあ新幹線とかの、
うんうんうん、
まあ、もちろん車ではね図面は描けないんですけど、なんかワードとか、
はいはいはい、
まあまあ、パワーポぐらいは使おうかな。
ブレストみたいな感じとか。
そうですね。
まあ、言うて日本国内、
うん、
どこ行っても、
うん、
だいたい2時間ぐらいじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
うんうんうん、宮崎まで運転ってなったら5時間ぐらいかかりますけど。
かかりますよね。宮崎広いですもんね。
そうそうそう、
縦に、
うん、
今宮崎はですね、あの新八代まで新幹線
で、はいはいはい、
バスで、いや、そこからシェアカ
ー、へー、
シェアカーに乗って2時間ちょっとぐらいか、うん、まあ、それだとそのまま車で行くよりも1時間ぐらい短縮できるんですよ、
うん、
まあね、
うん、
あと体力温存できるっていうですね。
わかるわ。宮崎僕も 何度か宮崎市まで往復しましたけど、
うん、
渋滞とかもろもろ込み片道5時間
かかる、ね、かかる、うん、5時間見えますもんね。わかる。
で飲んで
だって往復10時間って、うん、もう1日以上ですよ、
ね、
本来はね、
うん、めちゃくちゃ音楽聴いたりとか、
あ、
なんか落語聴いたりとかしますけど、うん、
睡魔が怖いですよね。
あ、まあね、
うん、一番ね運転は。
そう、東九州道はね、うん、休憩所も少ないですしね、
うん、
一車線になるところも多いし、
うん、
その2時間いないぐらいで移動できる、まあ、長崎とかもうちょいかかるんですかね。
あ、長崎はいや
2時間、
うん、2時間10分とか、
ね、新幹線ね、
いや車で行きました。
あ、車で、
あ、はい、
なるほど。あ、ね、その移動時間に何かやるって意外に飛行機乗って、
うん、
もう何もあのすることがない状態で、
うんうん、
メール3本ぐらい返信の下書き作って、
うん、
意外に終わるっていうね、うんうん、よくありますよね、
うん、ある。飛行機は何もできないんですよね、うん、だから、うん、あれなぜか離陸すると同時に寝ちゃうじゃないですか
まあ、ね、
なんでしょうね、魂がそのままこう地上に残ってるんじゃないかっていうぐらい、いつ寝たんだろうって思うぐらい
寝落ちますよね。
はい、離陸と同時に寝落ちる。
多分前の日やっとかないといけないことが多すぎて、
うん、
根詰めてやって、
うん、
朝早く集合して、
うん、
まあ、海外をあの、ね、あの2時間前ぐらいにとかないといけないみたいな、
うんうん、
で大体疲れて寝ますよね、
朝。
うん、確かにな。
あ、まあ、新幹線とかの方が、うん、あの作業できますもんね。
うんうんうん、そうそう、
新幹線も私好きですよ。
僕も結構新幹線は信用して、まあ、
うん、
あの飛行機も信用してますけど、
うんうん、
意外に待ち時間とか並んだりとか動いたりが意外にあるっていう、
ね、ある、飛行機はね、
うん、
手荷物検査もあるし、
ね、あ、そうですね、
うん、うっかりカッターなんか入れてしまうとさ、
あ、そうなんですよ ね
捨てられるっていう、
わかる。
あ、しまったって、
うん、
作業用にもちろん入れてるんですけど、
はいはいはい、いや、わかるな、
入れたまんまだったっていう、なんかね、うっかりが何回かありますね、
あるある。というなんか、まあ、移動が多い田村さんなんですけど、
うん、はい、
今日は、
はい、
なんかその旅行というか、
うん、
移動について、
うん、
まあ、過去何回今回も多分その移動の話とかしてきて、なんかクリエイティブマイルがたまるんじゃないかみたいな話とかしてきたことがあったかと思うんですけど、
うん、
僕ね、あの旅が好きかって言われると、
うん、
あと好きと言っていいのかどうかっていう、
うん
う
ん、
その前日の、
うん、
なんか変なモヤモヤした、なんていうのかな、なんかメランコリックな気分というか
、うん、
仕事絶対終わらせとかないといけない、
はいはい、
まあ、その集中して作業しないといけないこと、
うん、
事前に終わらせる、で頻繁にやり取りしてるお客さんには、
うん、
ちょっと1週間前ぐらいから、
うん、
この日からちょっと連絡の返信とか取れないタイミングとか、
うん
うん、すぐ作業がに鈍く、対応が鈍くなったりするかもしれませんみたいなこと準備した上で、
うん、
なんかね、モヤモヤしながら、
うん、
はあ、行きたくねえなみたいな気持ちがなんか 70% ぐらい持ったまま出発することが多いんですよ。もちろん好きなんですけどね、行ったりすることは、
うんうん、なんかそれね、僕もすごい分かって、独立して、うん、何年かぐらいは、
うん、
その遊びの時間って全く持ってなかったから、
うんうんうん、
あの仕事してない時間が不安になるんですよ。
ああ、それかも、
うん、だから丸一日仕事ができないっていう思考になるとすごい不安になるんですよ。
なるほど、強制的に、
うん、
まあ、移動とかね、
そうそう、移動とかもそうだし、パソコンに向かってないっていう、
はいはいはい、
その時間が取れないことに対する不安が、
うわ、そうかも、
うん、仕事ができない不安が募って、
うん、
本当は旅好きなんだけど、うん、心から楽しめてないみたいなのがね、うん、結構理解
できる、めちゃめちゃあるかもしれないですね。それ
そうでしょう。だからそう、それでいくとね、まあ、仕事が好きなんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですか、
うん、
旅より仕事が好き
なんですか。旅より仕事が好きなんですよ。
なるほどね、うん、
ただそれが逆にまあ視察というか打ち合わせとかっていう名目、うんうん、まあ、僕らだったら現場を見に行くとかっていう名目で、うんうんうん、ちゃんと仕事の目的が向こうにあると、うん、なんら不安もないし、
わかる、
あの、うん、まあ、道中普通に、ね、うんうん、パソコンカタカタするしみたいな、純粋に遊びって、あの、なんか前まだ子供が小さい時に、うん、テーマパークに全く興味なくて、
ほう、
あの、まあ、子供がまだ小さい時でもディズニーランド行きたいっても、うん、もちろん言うじゃないですか、うんうん、でもね、全く行きたくなかったんですよその時間がもったいないとかって思ってしまうね、
はいはいはい、
すげえクソ父親だったんですけど。
それも独立前ですか。
いや独立した後、
あ、後に、
後に、あ、もう、あ、まあ、テーマパークってやっぱ1日かかるし、うん、まあ、当然ディズニーランドとかだったら前乗りしてみたいな、うん、もう2、3日潰れるでしょう、うん、それその期間仕事ができないことに対する不安で、
うん、いや、わかるわ、
なんか、あ、だからもうディズニーランド行って、うん、もうパソコン持って回ってましたもんね
視野せんのに、
うん、
まあ、したこと、まあ、メール返信ぐらいとかになるんですね。
そう、まあ、当然図面書くみたいな、うん、
できないです
ね、うん、マインドにはならないけど、
あ、分かるわ。でもその不安かも。
その不安じゃないですか、うん、僕もそう思う。
なんか支配されてるかもしれないですね、手を動かさないといけない。そうそう、自分に、
うん、そうなんですよ。
なるほどな。いや、ちょっと話そうと思ってた話がちょっといきなりもう決着ついた気がしたんですけど。
そうなの。
いや、ですね、
うん、
僕ちょっと旅に行く前の日の、
うんうん、
トラウマの話があって、
うん、
これ前ちょっとしてたら申し訳ないんですけど、
うん、
僕一回パリに行ったんですよ、
うん、
でパリに行ったきっかけがあって、
うん、
友達の社長というか、まあ、あの設計とかする人、
うん、
木工の、
うん、
でちょっと、まあ、ある賞をもらって、
うん、
よし、これも世界に持っていこうって言って、
うんうん、
パリのなんかデザインウィークみたいなタイミングに合わせて、
うん、
展示しますって言われて、
うん、
あ、よかったですねって言ったら、
うん、
いや、岡崎さんも行こうやって言われたんですよ、
うんうんうんうん、
4泊6日ぐらい。
ああ、まあまあ長いですね。
長いんですよ、
ね、う
ん、その時点でああって言いながら、うん、めちゃくちゃ嫌やなと思ったんですよ、うん、まあ、た楽しそうやなと思ったし、うん、いろんなこと思いながら、
うん、
あ、そうですねみたいな。なんか4ヶ月後ぐらいだったから、まあ、とりあえずなんかもやーんとしたまんま OK してたら、
うんうんう
ん、なんかそのだんだん近づくにつれてなんか嫌になってきたんですけど
鬱になってい
く、うん、まあ、うん、ちょっとなんかそういう気分、うん、まあ、終わら、まあ、なんていうんですかね、まあ、結局その自分の名前でお仕事受けてるから、
うん、
これで万が一なんか海外で会ったら仕事が終わるとかね、なんか分かんないけど、何考えてるか分かんないけど、なんかモヤモヤしながら、
うん、
もう行く1週間前とかもすごい嫌な気分で、なんで行くって言ったんだろうみたいな、で結局行ったんですよ。で当然その行く前でお客さんとかにちょっと多分その電波が悪くなるんで、別にどこに行くとかは言わずに行って、メールの返信はなんか一応できますみたいな感じで行ったんですよ。でその現地で向こうでその一緒に行こうやって言ってくれた人と会って、
うん、
もう寝不足というか時差ボケで会って、で1、2日ぐらいそのデザインウィークに参加して、
うん、
で、まあ、夜酒飲んだりとかしてて、うん、で僕ちょっとそのベルギーワッフルとかベルギーに行きたいなと思って、ちょっとベルギー行きたいですよねとか言ったら、
うんうん、
なんかじゃあちょっとレンタカーで一緒行こうやってなったんですよ、
うんう
ん、でも次の日の夕方にはパリに帰って、僕日本人の友達と会う約束してたんで、
う
次の日には帰りたいんですねって言ったら、うんうんうん、その人はイギリスに行くから、うん、途中で、うん、あの JR の駅みたいなところに降ろして、うん、でそこで別れようって言っても、うん、僕もその不安だったんでめちゃくちゃ調べて、うん、準備満タンで、うん、あそれだったらいいですねって言って、うんまあ、ベルギーのブリュッセルっていうところで、うん、もう2人でベルギービールめちゃくちゃ飲んででなんか朝9時ぐらいに集合して2人でなんかその友達の社長と回って、うん、12時前ぐらいにそこ出たんですよ、
うん、
で 2,3 時間かけて、うん、リールっていう町があるんですよ。フランスのもう北側みたいなところ、
うんうん、
でそこやったらパリまでなんか新幹線みたいなの通ってるから、うん、そこで別れようっつって言ったんですよ、
うんう
ん、でああ分かりましたみたいな感じでそこで別れて、
うん、
そしたらなんかこれちょっと田村さん分かってくれると思うんですけど、
うん、
なんか英語が通じないエリアみたいな、
うんうん、
でもうフランス語以外受け付けませんみたいな状態 で、うんうん、でもう僕本当分かりやすくですよ、
うん、
私はパリに行きたいですみたいな、うん、もう本当英語で端的に言ったら、うんうんうん、なんかノンって言われたんです帰れみたいな、
へ
なんか並び直せみたいなこと言われて、で一回並び直して、
うん、
で一応その Google とかで調べて、
うん、
これ見せたら、うん、ノンノンって言われて、
うん、
これどういうことと思って、
うんうん、
でそれがなんか多分1時間ぐらい続いて、
へ
で当時まだねあの Google 翻訳のカメラとかもあんまりなかった時代で、参ったなと思ってやってたら電源がなくなったんですよ、
う
ん、でそのリールっていうところ行く橋ぐらいの街の規模感、駅前の感
で、ね、
うんうん、電源なくなった、
うん、
全部フランス語しか通じないみたいな状態で、
うん
うん、どうしようと思って、うん、なんか緑の窓口みたいなところに今度ちょっと離れたところ行ったら、うん、もうそれ同じ対応やったんですよ。
へえ、
フランス語話せるやつ以外は受け付けませんみたいな、
うん、
って言ってたら、
うん、
なんか英語が話せる若い女性が、
うん、
このなんかアジア人が、
うん、
あのパリに行きたいって言ってるよって、なんか多分両バイリンガルみたいな、
うんうん、
で言ったらその人になんかメモを、
うん、
その僕が行った後に、
うん、
その駅員とその女性がやり取りして、うん、ちっちゃなメモを書いてくれて、
うん、
でなんかその駅と新幹線乗り口まで徒歩25分ぐらい離れてる同じ駅名の新幹線用の駅があったって分かったんですよ、
う
ん
うん、へえ、あ、なるほど、そこじゃなかったんだ、
乗り場そこじゃなかったんですよ。
ああ
一応もうそこに僕骨うずめる覚悟みたいなのを一応して、
うん、
この街でやっていかないけんのかみたいなとか、
うん、
もう完全にもう電波もないし、
そうね、
金は現金だけ、あ、まあ、クレジットカード持ってたかな、
うん、
だけどもう全く話通じないと思ったけど、そのなんか多分その女性がなんかあの向こうに行きなさいって言ってくれて、それも僕も英語も全部わかるわけじゃないんで、
うんうんうんうん、
なんかウォークなんちゃら20ミニッツみたいなこと言われて、
うんうんうん、
はぁみたいな感じだったんですけど、
うん、
向こうなんか別のステーションがあるからって言われて、
うんうん、
でやっと分かって帰ったんですけど、
うん、
集合時間にそれの時点でもう3時間遅れてて、
うんうん、
で電源もないし
連絡もできない、
は
い、
うん、でやっとそのパリに帰れたんですよ、
うん、
そこで8000円ぐらいボラれたんですよタクシーに、
うん、
っていうなんか、ね、まあ、トラウマがあったんです
。散々やね
で着いたらなんかその日本人の人たちがいやもう4時間も遅れてきて、
うん、
もうありえんみたいな感じになって、
うんうんうんうん、
いやごめんなさいみたいなのが、ね、強烈なトラウマになって、
なるほど、
はい、ちょっとこん なしょうもない話何時あの時間割くの持ってないんですけど、
うん、
っていうぐらいなんかやっぱねその今で振り返ればいい経験なんですけど、
うん、
もうその時ってねなんかもうパニックなったし、うん、ボラれた時とかもなんかもう半分 そうね、うん、終わったかもとか思って、
もうこの国は信用できないってなるよね、うん、
いや思ったっすね、うん、いやなんかねそういうことがあったんで、まあ、うん、特に海外はめちゃくちゃなんか憂鬱になるんですよね、うん、
あ憂鬱になるんだ、やっぱそのトラウマ大きいですね、
大きいっすよ、
大きいっすね、
逆に中国とかはそんなことないんですけどね、
うん、
中国韓国とかは全くないんですけど、
うんうん、
そのよく分かんない反対側みたいなところでそんななったらチキンですね、
うんうん、
いや怖えと思って、そっからなんか僕はトラウマになってたと思ったけど、うん、単純に田村さんの話聞くと、
うん、
なんか仕事ができんから
できない不安、
うん、
楽しめない、
うん、
っていうのもあったかな、
あるあるかも、
そうか、そういうトラブルの方ややっぱり仕事ができてない、うん、その時間帯がね、
そうそうそうそう、
倍増するんですよね、うん、その時間の痛さがね、
うん、 なんかね地下鉄の切符買ってもその地下鉄の切符が良くなくて乗れなかったりとか、それこそ前田村さんのスリにあった話とか、
うんうん、
なんか予想外のことが起きるじゃないですか、
そうですね、うん、海外はね、
うん、今となっちゃう、まあ、10年以上前かな、うん、経験して、
うん、
日本っていい国だなと思い得たことが良かったなとは思いますけど、
日本って素晴らしい国ですよ、うん、やっぱりね、駅員さんもちゃんと教えてくれるし ね、
まあ、そうですね、
多分相手が、うん、あの英語で話しかけてもちゃんと教えてくれるはずです、
うんうん、
分からんなりにね、
いやそうなんですよね、
ノンノンノンみたいなね、いやあしらいはしないと思いますけど ね、
あのね銀髪のね、
うん、
40ぐらいのおばちゃんやったんですよ、
あ
短髪のなんか後ろ回れみたいなジェスチャーされながらノンノンって言われて、
うん、
カツくなと思いながら、
うんうんうん、
まあそれがすごい覚えてることですって、
アジア人って結構ね冷たい態度されるんですよね、
そうそう、
うん、向こうでは
そうなんですよ、うん、なんかそれがすごい辛くて、なんか旅にまつわることとかってなんか嫌だなと思ったんですけどすいません、
まあ、まあちょっと得るものもね、うん、多いんで、
うん、なんかそんなことがあってのあれですけどね、
はい、
すいません、なんかちょっとね今日は旅についてとか、
うん、
あと田村さんはね意外に大分とかなんかいろいろ中津とかで飲んだりとかしたことあったっすけど、
うんうんうん、
今度ねちょっと高知に行こうかっていう話してるんですよ ね、
そう
何人かで、
うん
うん、
まあ、とあるプロジェクトの、うんうんうん、まあ、企画をより分厚くするためにね、うんうん、視察を兼ねて行こうかと思ってますね、
高知、いいとこはいっぱいありますよ、
はい、もうね、うん、2泊では足りないんですよね、うんうん、まあ、3泊ただ僕らもそんな時間取れないから、うん、やっぱ2泊でギュッとして3泊
入れたらもうその1週間ぐらい前憂鬱になります
憂鬱になる、ノンノンって言われる、
高知の人に、
高知の人にね
言われますから、うん、
まあ、そういうことはないですけど、
うん、
まあ、2泊3日ぐらいでギュッと詰めた感じで ね、 ね行こうかなと、うん、
そうなんですよね、なんか大人になって、
うん、
なんかもちろん友達だとは思うんですけど仕事もやりながら、
うん、
でもある程度その感覚がすり合わせができた人とかと、
うん、
改めてなんか旅に行ったりするのっていいっすよね、
うん、いいですね、
うんうん、なんかその人の意外な一面とか、
うん、
あこの人こんなとこで怒るんやとか、
あ、
うん、
そうそう、
うん、
うちの父親が結構計画綿密にするタイプで、
ああそうですか、
そう、もうね忘れもしない家族旅行がね、うん、僕子供のながら、子供ながら、うん、まあ、家好きじゃなかったです、
そうなんですか、
必ず父親が機嫌悪くなるっていう
計画通りに行かない、
計画通りに行かないから何時何分出発して何時何分のフェリー乗ってとか、ね、
トイレ休憩何分みたいな、
はい、びっしり書いてるのを、まあ、本人は遂行させたいから早く行くぞみたいな感じで全然楽しめないし、
はいはい
はい、っていうのがね、
ねえ、なんか親世代そんな人多いですよね、
多いですよね、うん、
旅のしおりみたいに作って、
ね、全然ゆとりが
はいはい、はい、
必ず夫婦喧嘩がね目の前で始まってと、でそのとばっちりが子供たちに来てみたいな、はいはい、
シーンみたいな時間がね流れたりとかしてね、うんうん、いやそうね、うん、確かにな
っていうのはありましたね。まあ旅ってね、うん、なんかあまり計画しない方がいいですよね。
まあそうですね、
目的地だけ決めて
る
ぐらいが割と楽しいかも、ね、
急遽変えてもいいよぐらいの緩さがあった方がいいですね。
いいですね、
うん、なんかやっぱ神経質にならずにやりたいんですけど、
うん、
やっぱなんかこう企画する人って雨の日、
うん、
なんか外で食う予定、うん、まあ、なんかバーベキューとかする予定だったの、うん、室内のどことかみたいな、
うんうんうん、
みたいなね考えてくれる人がいますけど、
うん、
まあなんかカップラーメンでもいいよみたいな
ね、
うん、
そうそう最悪究極はね、
うん、とか思いますけど、でもあれが楽しいですけどね、
うん、
あ、
まあ、ね、
そう
日本だったらね、うん、言葉通じるか、
ね、そうですね、うん、最悪どっかで降ろされても
です、ね、
あ帰れはしますからね、うん、そうなんですよね。高知に僕ね、その田村さんとこの間話してて、
うん、
行きたかったところが、
うん、
その旅の工程に何個か入れてもらえてたんで、めちゃくちゃこうね、うんうん、楽しみですね、うん、あそこ、
ね、
沢田マンションだけは行きたかったんですよ ね、
そう沢田マンションも、うん、まあ動く建物ですね、
うんうん
う
ん
う
ん、
もう生き物ですね、
なんかね、
うん、
増築なのか、うんうん、イノベーションなのか、
うん、
僕ね結構幕末が好きなんです
よ、はいはい、
うんうん、でも今回 の旅程には幕末関連
幕末関係確かに、
まあ、桂浜行けたらみたいな、
行けたら、
うん、桂浜と高知駅って意外に離れてますっけ、
うん、いやまあでも
30分、
うん、30分見とけばいいですよ、十分、
もう朝一人で行ってきます
桂浜そっか、まあ、桂浜メインに してもいいですよね。
いやいやいや、
あのいや、そもそもそうなんですよね、うん、2泊で行けるかどうかっ
ていうのもあるから、ね、ギリギリです
から、
うん、いやいや全然そこはもう僕は個人的に、いや桂浜行ったことあるんですよ、
うん、
一人で運転して、
うんうん、
でめちゃめちゃ良かったですよ。
良かったでしょ、太平洋ね、うん、やっぱ広いし、
こんな海って青いんやみたいな、
うん
うん、あれ南国市って言いたくなる気持ち分かりましたね、
うんうんうん
うん、ぐらい、まあちょっとその高知のツアーを来、うん、5月とかでしたっ
け、5月、うん、5月に行きましょう、
うん、ぜひ
再来月ですね、うん、
でちょっとなんかその行く意味、
うん、
視察だけじゃ、
うんうん、
お互いやっぱ仕事してない感じで不安になってちゃいけないから、
うん、
なんか目的を持っていこうみたいな話を、
うんうんうん、
ね、
そう
したいんですよね、
うんうん、まあ一泊目はね三豊市、うん、香川です
かね、香川、
うんうんうん、泊まろうとし て、
うん、
まあ三豊はやっぱあの瀬戸芸のエリア
が
あるので、
はいはいはい、うん、高松丸亀三豊ぐらいのあれでしたっけ、
うん、
並び的に
並び的にね、
なんかそんな感じでしたよね、うん、
まあ、その瀬戸芸 その主催のイベントに入るんじゃなくてその期間に合わせてね、
うんうんうん、
結構合わせてイベントやったりする、なんかそこにこう僕らも入りたいなという、うんう
ん、いわゆるそのデザイン展みたいなことですよね、
うんうんうん、
それやりたいですね、
うん、持ち込み、まあ、水戸よつるっていうその酒蔵を、まあ、閉館した酒蔵をね、
はいはい、
再生させたプロジェクトがあって、うん、そこはギャラリーもあったり、まあ、宿っていうかサウナとかイベントスペースみたいなのも、う
ん
う
ん、あ、そんなあるんですね。
あるんですよ、まあ、うまく活用してる、
木造建築ですか。
木造建築、
うわ最高、ね、なるほど、ちょっといいですね、
うん、まあ持ち込み企画で、
あ、
ぜひ行きましょう。
じゃあ道中その、ね、
うん、
提案の内容を詰めながら、
うん、詰めながら、
うん、
ね、
僕ねやっぱりその展覧会みたいな個展みたいなしたことはないんですけど、
うん、
まあ、グループ展とかした時に、
うんうん、
やっぱ その、まあ、田村さんもそうだと思うんですけど、その場所のストーリーにちゃんとなんか基づいたなんか、ね、うんうん、作品とかはちゃんと作品なのか、うん、ディスプレイなのかはなんかちょっと要素として入れたいですよね、うんうんうん、なんかどことも同じ変わらないなんか展示の方法ってなんかやっぱ結局市民文化センターみたいな雰囲気になっちゃうじゃないですか、うんうん、
はいはい、
あれが一番嫌なんですよね、うんうん、なるべくそうじゃない、なんかこの人がここでやる意味みたいなのと、
うん、
なんか そこの場所を開放した意味みたいなのをちゃんとこう、うん、なんか考えたいなと思ってですね、
うんう
んうん、思ってるんで、ちょっと僕リサーチしときます、水戸ヨーツルを、
うんうん、あのクリエイティブバトルで水戸ヨー、まあ、香川対高知のクリエイターが対決したときに、
うん、はいはい、
まあ、高知のクリエイターの選手の中で映画監督さんがいたんですよ、うん、もうその監督は視察の段階でミッドヨーツルにこう、まあ、感化されてというかシンパシーだいぶ感じられて、うん、そのバトルのために短編映画作りましたもんね。
マジっすか、
はい、
それ YouTube とか見れるんですか。
見れるはず、
見れる、クリエイティブバトルミッドヨーって検索したらまず監督の名前が出てくるんですかね。
うん、監督、いや、クリエイティブバトル映画で検索したら出るんじゃないかな。出てくる、
マジか、すげえ、
なんかね、うん、まあでも、うん、あの それぐらいいい場所ですよ。でもともとある酒だるを、うん、まあ、何回かその芸術祭やってて、そのもともとある酒だるの内側、うん、まあ、酒だるがいっぱいあるんですけど、
うん、
内側にこう絵を描かれてたりとかね、
いろんな、めちゃめちゃいい、
いろんなそのアーティストさんが、うん、まあ、そういう表現がまだ名残としてあったりとか、面白いです、
めちゃめちゃいいですね、
はい、だからまあ岡崎君、まあ、僕もそうですけど、うん、すごいこう触発されて創作意欲が湧くんじゃないかなっていう場所、
なんかちょっと補助金とか欲しいですね、せっかくやるんだったら。
そこでやるんだったらなんだろうな、水戸吉かな、うん、まあ、でもなんかそういうの強い人たちも向こうにいるんで、うんうん、
ね、
うん、なんか相談しながら、
うん、その大ごとにすると今度仕事が大変になるけど
そうそう、
まあ、なんか企画を考えて誰かが入ってくれるとかね、
うん、ね、
うん、いいですね、うん、楽しみだな
ってなると、ほら、まあ、それぞれ水戸ヨと高知のそれぞれのエリアでね、うん、ちゃんと見るべきもの、やるべきものは
つながりができますしね、うん、行く理由もあるんで、
うん、
ちょっとなんかメランコリックな気分を低減しそうですね、うん、
活動の場所、発信の場所として、ね、
発信の場所として
視察だけじゃなく
てですね、いいな、
うん、
いや、ちょっとね、あのこの話はすごいなんか打ち合わせの段階からもうワクワクはしてたんですけど、
うん、
ぜひやりたいな、
うん、やりましょう。あ、そうか、高知も行こうかな、高知、その水戸ヨで開催した作品をそのままなんか高知へスライドしてね、
うん、うんうんうん、
旅する余白店みたいな、
いいですね、
面白そうだけど、
余白店いいですね、
ね、
あ、
名前のハードルが高いな、
高いですね、
あ、
もうごちゃごちゃしたやつ作りたいですね。
そうですね、余白ないから
いや、ほんといいですね、なんかちょっと前向きにやれそうな気がしてきました、うん、
よかった、またね、うん、ちょっとラジオ後に詳しく、ね、はい、詰めていきましょう。
そうですね、
ね、うん、
ちょっとね、もう一テーマあるんですけど、
はい、
ちょっとあの曲を聴いていただいた後に一、
ね、
つ話したいのと、
うん、
あとその、まあ、100回記念でなんか投稿を募りたいみたいな話をいきなりしましたけど、
うんうんうん、
何の投稿を募るかを、
そう、ね、
このラジオ中に決めましょう。
わかりました
3通来たら万歳です、
ね、万歳ですねそうですね、
はい、ということで、ちょっとじゃあ一回曲を聴いていただけたらと思います、は
い、お願いします。